こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本社は株式会社アンドが編んだ問題解決、アイデア発想、戦略立案、市場分析、業務改善などの場面で使われるビジネスフレームワークを図解中心に70種類紹介する実務書である省エイ社から2018年に刊行されたフレームワークを知識として列挙するだけでなく、どのような問いを立てるときに用いるか、図の各要素をどう埋めて考えるかを見通しやすくする点に主眼がある。仕事の課題は情報が多すぎる。論点が曖昧である。関係者間です。前提が揃わないといった理由で扱いにくくなる。本書が扱う方は、そうした状況を一定の切り口で整理し、検討すべき抜け漏れを減らすための道具として位置づけられる。企画、マーケティング、組織運営に初めて体系的に取り組む人から、手持ちの分析手法を場面別に整理し直したい実務者までを想定した図鑑形式の一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に70の型を目的別に選び、思考の出発点を明確にする本書の特徴は、単一の万能理論を教えるのではなく、用途の異なる70のフレームワークを参照可能な形で集めていることにある。問題を分析したいとき、事業の方向性を検討したいとき、顧客や競合を理解したいとき、発想を広げたいときでは、必要な問いが異なる。そのため最初に正しいことを探すよりも、今何を明らかにすべきかに応じて型を選ぶことが重要になる。例えば要因を広く洗い出す型、環境を外部と内部に分けて捉える型、施策の優先順位を比較する型は、同じ課題にも別の角度を与える。本書はこうした差を図で把握できるため、会議や資料作成の直前に思考の入り口を定める用途に向く。ただし型を選んだだけで課題が解決するわけではない。目的、対象範囲、判断基準を先に置き、必要最小限の型を使うことが図鑑を実務の整理道具として生かす条件となる。次に問題解決を分解し、原因と打ち手を混同しないための視点、問題解決の場面でフレームワークが果たす基本的な役割は、原因対応策を混同しないように考える順序を整えることである。売上が伸びない、作業が遅い、顧客満足が下がったといった表現は問題の入り口にはなるが、それ自体が原因を示すわけではない。構造化の型を使えば、事実を要素に分け、どの要素が結果に影響しているかを検討しやすくなる。さらに論点を重複なく全体として把握する考え方は、思いついた対策だけを先に実行する危険を抑える。重要なのは、きれいな分類を作ることではなく、意思決定に必要な差分を見つけることである。データが不足している箇所、仮説として検証すべき箇所、すでに確定している条件を分ければ、調査や会議の焦点も定まる。本書は問題解決用の型を一訓として扱うことで、分析から施策検討へ進む際に必要な視点を提供する。利用者には図の項目を機械的に埋めるのでなく、自社の具体的な事実と言葉で検証する姿勢が求められる。さらに市場分析と戦略立案で外部環境と自社条件を結びつける戦略やマーケティングの検討では、顧客、競合、市場変化、自社の資源を別々に眺めるだけでは意思決定につながりにくい。本書に収められた市場分析や戦略立案のためのフレームワークは、外部環境の変化と自社が選べる行動を接続するための共通言語になる。顧客を誰として捉えるか、どのような価値が選択理由になるか、競合と何が異なるかを明示することで、漠然とした市場理解を具体的な仮説へ変えられる。また強みと弱みを列挙するだけでなく、それらがどの機会に有効で、どの脅威に弱いのかを検討することが肝心である。フレームワークは、事業案の妥当性を保証するものではないが、前提の見落としや主観だけによる評価を減らす助けになる。特に複数人で企画を検討する際には、同じ図を見ながら根拠を確認できる点が有用である。本書の図解は、戦略を難解な専門語として扱うのでなく、顧客価値、競争条件、実行可能性という問いに分けて考える足場を与える。そして初奏法を用いて、発散したアイデアを検討可能な案へ変える。本書は問題の分析だけでなく、アイデア発想のためのツールも扱う。新規企画では、最初から実現性の高い案だけを求めると、既存の前提をなぞる結論に偏りやすい。問いの切り口を変える、既存事例との類比から着想を得る、観点ごとに案を増やすといった方は、発想を意図的に広げる助けになる。例えば誰がいつ、どこで、なぜ、どのように使うかという条件をずらして考えれば、同じ商品や業務でも異なる利用場面を検討できる。一方で発散だけでは企画にならない。集めた案を関連性によってまとめ、目的との適合、利用者への価値、実現に必要な条件を見比べる段階が必要である。 KJ 法のように情報や意見を小さなまとまりから結びつける考え方は、多人数の議論で隠れた論点を見つける際にも役立つ。 本書を発想の辞典として使う意義は、ひらめきを待つことではなく、着想を拡散整理、選択という工程に応じて作業方法を切り替えられる点にある。最後に図解を共通言語にし、会議と資料の質を高める実務的価値。フレームワークの価値は個人の思考整理にとどまらず、関係者との対話を進める共通言語になる点にもある。業務上の議論では同じ言葉でも部署や立場によって意味が異なることがある。図の項目と対象範囲を共有すれば、何について話しているか、どこに根拠が不足しているかを可視化しやすい。本書が図鑑形式を取ることはこの実用性と相性が良い。必要な方の全体像を短時間で確認し、会議用の叩き台や企画書の骨組みに転用できるからである。ただし、見栄えの良い1枚の図が十分な検討を意味するわけではない。各欄に抽象語だけを書き込めばかえって議論が止まる。顧客像、観察事実、数値、制約条件、担当範囲などを具体化し、図を更新し続ける必要がある。また複雑な課題に多くの方を重ねすぎると本来の論点が埋もれる。本書の活用では説明責任を果たすための装飾ではなく、仮説を共有し検証するための作業台として図解を扱うことが重要である。結論として、本書は企画書を初めて作る若手社員、課題整理や会議運営に型を必要とするリーダー、マーケティングや新規事業の基礎的な分析手法を横断して確認したい実務者に適している。特定の業界や職種だけに閉じず、問題解決、戦略、市場分析、業務改善という複数の仕事場面をカバーするため、自分の担当業務に合わせて参照しやすい。得られる実践的な利点は、課題を前にして何から考えるべきかを定め、検討項目の漏れを減らし、他者と議論の前提を共有しやすくなることにある。同時に、フレームワークは結論を自動的に出す装置ではなく、問いの質と事実確認を支える補助線だと理解することも重要である。類書には理論を深く掘り下げるものや、特定領域に特化するものが多い。その中で本書は70種類を図解で一覧し、目的に応じて選び直せる実用的な構成に特徴がある。通読して体系をつかむことも、課題ごとに引くこともできるため、知識の暗記よりも日々の検討作業へ接続したい読者にとって、手元に置く価値のある入門兼参照書となる。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。